沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日から4回にわたってどうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
鈴木さん、今日初めてなのでまず自己紹介をお願いします。
はい、私の専門分野は、経営課題の抽出や、総合戦略の、立案ということで、それぞれの各企業の方々がいろんな経営課題本当はお持ちだと思うんですけれども、なかなかこの経営課題がどこにあるかというのが、分かりにくいことがございます。で、そういった時に、経営の分析などをしながら、この経営課題がどこにあるかというものを、見つけていくような作業をいたしまして、で、それを解決するために、どのようなことをしていればいいか、その流れを作るということや、何かですね、目標目的がある場合にそれを叶える場合にですね、その道筋を戦略的に構築するなどを行っております。
お、なんか経営者にとってものすごいありがたいお助けマンっていう感じがしますけれど。
ありがとうございます。通常やはり、経営やっていく中でいろんな現場、いろんな局面がございますので、やっぱり現場の問題にですね、左右されてしまうと、本当に解決しなければならない経営課題っていうのが見えなくなる時がございますので、一回俯瞰的に見て経営課題を見つめ直すと、とてもですね、すっきりと、そういった経営課題に取り組んで、解消すると現場の課題というのもですね、消えていくことも数多いですので、そういった意味では非常に重要なことかなと思っています。
なるほど。そんなありがたいお仕事を、サポートをしてくださる鈴木さん、ご出身どちらですか？
私の出身は、千葉でございまして、はい、千葉県出身で、高校卒業まではずっと千葉県におりました。
はい、その後は、
その後は高校卒業してからそのまま、アメリカの方に渡米いたしまして、物理の研究者としてですね。
物理ですか？
はい、しばらく、物理学を研究しておりました。
はあ、それでまたどういうご縁で沖縄へ？
6年前になるんですけれども、6年前に、産業振興公社の方に、中小企業課題解決プロジェクト推進事業という事業があったんですけれども、そちらのコーディネーターリーダーということで、入らせていただきまして、県内のこの中小企業者のですね、経営課題の解決に対して、いろいろなご相談を受けたり、補助金をですね、支出したり、そういった業務をやらせていただいておりました。
なるほど。物理と経営課題の解決やそのサポートの間は何だったんですか？
物理をやっていて、向こうでアメリカの方で起業してですね、でそこで、日本に戻ってきて、で日本に戻ってきて、しばらく、貿易であるとか、大手の IT 企業であるとか、そういったところに勤め上げておりまして、でその中で、もっとですね、社会というものを、私たちのこの、力とかノウハウを使って少しでも、何かお手伝いできることがないかなということで、一つは、街づくりとか都市計画とかを、専門にやらせていただいているんですけども、もう一つは、今回やらせていただいているような、経営に関する、課題解決というところを、担当させていただいております。
なるほど。めちゃめちゃ守備範囲広そうですけど。
そうですね、私が担当していた中小企業課題解決なんかは、特に業種業態問わずでしたので、いろいろな、業種、いろいろな、企業様も規模もですね、業種業態も問わず、やっぱりご相談に見えられておりましたので、そういった意味では、幅広い、いろいろな業界の、いろいろな経営課題に対して、ご相談をお受けして、やらせていただいた ことはございます。
なるほど。そんな鈴木さん、今日のテーマは、
はい、本日はですね、皆様にとって分かりにくいであろう、補助金に関してのお話を若干させていただこうかなと考えております。
補助金ですか。最近ね、よくいろんな補助金が出てるってお話ね、ありますけれども、補助金と助成金の違いってどういうものですか。
はい、ここも非常に分かりにくいところなんですけれども、助成金につきましては、よく一般的に知られているのが雇用関係の助成金でございますが、こちらの方は、要件を満たせば、ある一定の額を受け取ることができるという、特に審査とかそういったこともなく、大抵ですね、要件さえ満たせばいただけるものということになりますが、補助金の場合は補助ですので、最初にですね、実際審査とかあって採択された後になるんですが、そういったこの支出行為ですね、何かしらこの商品開発、海外展開、さまざまな、目的に対して支出するときにですね、その支出を負担軽減するために、行政の方から補助金、補助を入れて、それがですね、半分とか3分の2とかのこの補助を入れて、で負担を軽減させるために、支出されるものというのが補助金です。そのため、ここはちょっとですね、要件さえ満たせばもらえるものと、そうではなく実際に支出してから、それを確認した後にもらえるものということで、補助金の方がですね、ちょっと後でもらえるような感じになるので、ちょっと分かりにくくなっています。
なるほど。じゃあ補助金を活用するということにおいて、ね、皆さん、とりあえず使ってみたいんだけど、やりたいこといっぱいあるんだけどっていう方に、ちょっとアドバイスをお願いします。
そうですね、今回に関しましては、補助金の中でもやはりですね、補助金っていうのは私の中で落とし穴があると思っております。それは、一つは補助金使いたい、補助金で、そういったお金が欲しいというふうに考えられる経営者の方々非常に多いと思うんですけれども、ただもう一方で、多分ですね、考えたことがあまりないのが、じゃあ補助金を出す方々、行政の職員であるとか補助金を設計した方々っていうのは、一体どういう考えを持って、出しているんだろうかっていう、ここをあまり知らないケースが多いですので、今回はそのテーマにしてちょっとお話ししたいなと思っております。
なるほど、はい、よろしくお願いします。じゃあ職員の皆様の立場から、よろしくお願いします。
ですね、まず補助金に関しましては、やはり、行政側としては、この思いがそれぞれあります。それぞれ、行政側もやっぱり担当部署がございますので、その部署それぞれにこういった産業を活性化したいとか、こういった地域的な課題を解消したいとか、この補助金を出す側の行政にもやはり目的や思いがございますので、通常商売するときでしたら、必ずその相手のですね、どういうものが欲しいか、どういうものがニーズがあって、どういう、商品がですね、みんな喜ぶだろうか、買ってくれるだろうかっていうのを考えてやるものですけれども、補助金を取っていくときってあまり経営者の方々これを考えないでですね、出されてしまうので、相手のニーズというか相手のですね、やっぱりどういうふうに考えて出しているんだろうっていうのを知らないとですね、結局どんないい計画を持ってしても、相手にこの望まれていないものでしたら、マッチしなければやっぱり採択されなかったり、補助金として得られないですので、やりたいことをやるっていう感じではなくて、どちらかというと相手補助金が、なんで、出しているんだろう、補助金を出している行政の、ニーズってなんだろうっていうのをちょっと考えながらですね、やっぱり、申請書を作成するとか、自分たちの計画の中で、補助金がこれが当てはまるかどうかっていうのを考えていかなきゃいけないなと思っています。
なるほど。でそれをこう当てはめながらといいますか、自分がやりたいことを行政側が出している補助金の目的やニーズに合わせてながら、それを噛み合わせていったとした場合ですよ、でもやっぱり審査がありますよね、その場合採択される条件というのはどういうことになりますか。
採択される企業の条件というのは、やはり、行政の方々の作っているその補助金のですね、目的っていうものがやっぱりそれぞれございますので、当然、補助金の出している目的に合わせた申請でなくてはなりません。ですので、 まあ、海外の進出であれば本当に海外を進出したいんだというふうな目的があって、うんうん、でそれ、行政側もそれを海外進出してほしいと、うん、してほしいからそれをこのために使ってほしいと、うんうん、でこういうふうにマッチした場合にはまさに、御社のためにこの事業を作ったんですよって言いたくなるようなですね、うんうん、そういった、まあ目的に合ったやっぱりプロジェクトというかですね、うんうん、そういったものをやっぱり、採択されやすくなりますし、うんうんうんでもう2つ目には、うん、やはりですね行政職員とかもこのプロジェクトの内容というのをやっぱり十分に理解していかないとですね、うんその採択された後とかに、うんやはり、行政の中でも上司とかですね例えば議会とか、うん最終的には会計検査院とかの監査とかでですね、うん、説明しなくてはいけないわけなんですけども、うん、それがしっかりと説明できるように理解できる内容でないとやはり難しいということになってしまいますので、うんうんうん、そういったまあ、中身をちゃんと理解できて、途中でまあ諦めてしないこの安定感のある部分をですねしっかり出していただいたりであとは、書類がですねしっかりとまあ残していただいているとでそういった能力があるであろうというところがやはり採択される、企業の特徴となっております。
わかりました。鈴木さんたくさんお話聞きたいんですけれどなんと時間が来てしまいましたので最後に今日のワンポイントアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、今日のワンポイントアドバイスといたしましてはやはり申請書を書く際ですね、うん、気をつけていただきたいことは、必ずですね流れと理由根拠を明らかにすることです、うんうん、まずですねやりたいことばっかり書くというよりは必ずストーリーとその流れですね、うんうん、なんでこれが必要で、うんうんうん、そういったまあ、理由があり、うん、でこの計画というのが、うん私たちの目的に対してどう、うんまあそれが成果として現れてでそれにはどういう根拠があるからそういった成果が現れるよという、まあ、裏付けのようなものを数字的なもので示してもう学生だろうが素人だろうが誰でも納得できる内容にしていただくことが大切かと思っています。
わかりました。ありがとうございます。あと3回鈴木さんどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンクあなたの明日へ開放銀行の提供でお送りしました。